アークオーディオ
関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ。この番組は大阪市港区にあるアート情報発信スペース実行アークよりお届けしております。火曜日パーソナリティの浅田渉です。はい、今月、6月のですね、火曜日をお届けしますのは、5月の19日に行われたアークトークコンピレーションボリューム3、思考する古本屋メガネ屋の、様子をですね全4回に分けて、配信しているわけです。そのうち今回、3回目の配信なんですけども、ですね、前回、YouTube の方にですね、あのメガネ屋が一体どんな店かって映像を上げさせてもらったんですけども、見ていただけたでしょうか皆さん。今からでも遅くないんでアークオーディオの、ページ過去をタグっていっていただいてですね、まず、メガネ屋どんな店なんだって言うと結構みんなびっくりされるみたいですね。あの映像見た人から、いろいろコメントとかをね、いただいたんですけども、本当にね普通の家なんだけどもそこに本があるがゆえになんかおかしなことになってるっていう、そのプライベートとパブリックがこうごっちゃになってるような空間なんですね。で今回も話に上がるんですけども、本があるがゆえにそのプライベートな空間に人が集まる理由ができて、なおかつそこにあるものが古本である、他人のものが、こう売られて、こう買い取ってですねまた売られるっていう仕組みのこの古本屋をこういう、自宅空間を開放した場所でやってるっていう、その面白みについても、今回もう少し突っ込んで、話を、していただきます。それでは、どうぞ聞いてください。ちょっとねすごく気になるところが、
はい、
まあ、スタッフの動きというかね、
はい、
まあ要はここにも書いてるように、なんか時代の流れというか、
は
あ、うん、
はい、
他の店とかで置かれてるものとか、
はい、
あと誰がどういう本を買うとか、
はい、
全部を把握して、しかもその把握しているものっていうのは常々時代によって変わっていくわけですよね。
そうですね。
今こうなってるからこの値段でっていうのを、
はい、
物に対して与えていかないと、
はい、
でそれが丁寧にやるってことですよね。
そうですね、うん、一個一個にきちんと見てあげるっていう、うんうんうん、ことも、まあ、大事なんですけど、うん、それに含まれる大きな気分を掴んどいてあげれるかどうか、自分が好きっていうだけの部分では自分以外のところが見れないので、自分も好きなら自分も好きが大事で、それ以外がどう動いてるのかなっていうことをもう一回見れる感覚っていうのが大事に思います。
うん、そうやってなんか具体的に、
うん、
なんか、なんでしょう、 CD とか、
はあ、
まあ、漫画とかでもいいんですけども、なんかそういうその今言ってるような話が分かる例みたいなのってあるんですか、その店で働いた時にどういう本で どういうタイトルのものが一回入ってきたことがあったんだけどみたいな。
そう、うん、どうなんですかね、価格の付け方っていうのがあれなんですかね、うん、あるんやと思うんですけども、うん、よく分かってるお客さんはですね、うん、僕がやってたそのお店は一番最後に来てくれるんです。
はいはいはい、
決して高く決して安くないから、
うん、
その欲しいかもしれない本が、
うん、
だから安く見つかるかもしれない場所をまず巡るんです、
うん、
で最後にあの店にあるわと思って来てくれるんですよ。
はい、
ちょっと高くても構わない、うん、でもあの店にあると思ってくれてる、
うんうん、
っていうことは大事ですよね、きっと、うん、最後に寄ってくれるんですもん、
うん、
で、かけてる感だけでもその本を買ってくれるってことですよね、うん、何かを欲しいと思ってる人にとったら確実にその店の最後、その人が選ぶ最後の場所で、うん、ここのが最後の砦やと思ってくれてるってことですよね、
はいはいはい、
ここになかったらもうないんやと思ってくれてるっていうことですから、うん、っていうふうに思ってくれてるっていう感覚は自分たちの中にもあったわけですよ。棚を作っとかないといけないし、はいはいはい、この商品がなんで多少高くてもこの棚のところにないといけないのかという感覚があって、その商品に値段をつけてるわけですから、
はい、
っていうことはお客さんの気分と合ってたんだろうと、
はい、
大きな気分で自分が好きなだけではなく、
うん
うん、欲しがってる人の気分として、
うん、
安くないっていうのも分かってる、自分たちも分かってる、
うん、
でも高くつけすぎたら買いに行けへんのも分かってる、
うん、
欲しいなと思う人が最後にまあ来てよし買おうと思ってもらえるぐらいの価格帯やったということはあるんですよね。
うーん、
高ければどこにでも残ってる可能性はあるんです、
はいはい、
でもそれは買わないんですよ。買ってもいいなと思う感覚で最後に選んでもらえる店にならないとダメなんで、
う
ん、
それすっごい難しいですね。でもその店作るっていうのはそういう、まあ、大手やとさらに難しいわけ で、
そうですね、
システムがまた絡んできますから、はい、そこにマニュアルとか、
まあ、10円20円の話なんですけども、うんはいはい、でも単価が安い分その10円20円がすごく大きく見えるわけです、
うん、
お客さんにしたら、
うん、
だからその部分っていうのはあの感覚的にやってましたね。
うーん、
こっちは意味があってその価格にしてるわけですけども、うん、まあ、高価買取をするにしても販売するにしてもその感覚意味を持ってやるっていうことはすごく大事だと思ってて、
うん、
他の店はそれを見て例えば10円高く値段をつけたり10円安く値段をつけたりしてくれるんです、
うんうん、
ただそれはうちの店を目安にしてるだけでしかないので、
はい、
なぜかという感覚に至ってなければ、
はい、
僕たちが値段を変えた時その店は対応できないわけですよ。もう一個の方の値段を変えてる店に関しては、はい、なんでかがわからない、
はい、うん、そうですね、
なんでかがわからなくて真似してるだけになるんで、
うんうん、
だからあの情報を持ってきてくれる子たちにもあの店はいくらでした、
はい、
言ってくれるのは分かった。だから、はい、そのまず情報持ってきてくれるのはいいけどもでその価格は売れるの、
はい、
どう思うって、うん、ついてただけでは分かれへん、
うん、
で分からないです、
うん、
売れてなかったからそこにあるんやと思いますってことになったら、うん、じゃあいくらで売れるのか考えなあかんし、うん、そのいくらで売れるのか考えるのがこの店で使う価格じゃないのかっていう話にはなるわけですよね、
うんうんうんうん、
だからその感覚を持ってもらい続けるにはまあなんか何かしらもう気分の移動をこう、
はいはい、
し続けないとダメです、
はい、
これが欲しいと思う人はこんな感じじゃないの、
うん、
ここああいう店とかに行くんやろ、
うん、
あの店に行ったらこの商品は2000円で売ってるけども2000円で売ってるのを見たんやろって、
うん、
でも売ってるのを見て売れてないかもしれへんやったら行こうかもしれへん、あの人たちがあの店に行って2000円で売ってて買わへんやったらこの店にそうおしゃれでもないかもしれへん、この店に2000円で売ってて売れると思うか、
うん、
なんかお得したなっていう気分になるやつはせめて何ぼか安しなあかんのちゃうのっていう、うん、
うん、
その代わりあの店でその商品を1000円で買っていたんやったらこの店であったら1500円で買って1700円で売ってそれでええがなっていうような仕方でした。
なんかあのざっくりその大手の仕組みと、
はい、
なんかすごい2つに分かれてるのかなと思ったのは、うん、その店側の仕組みだけじゃなくて売る側の、本を買い取ってもらいたい、
はい、
お客さんですよね、
はい、
お客さんの意識もすごいかかってきますよね、それって。
だって買う人も売る人もお客さんです
からね。買う、うん、だから、本を、まあ、あの買い取ってほしいって本を持ってきはる、はい、一般の人自身も、はい、そういう、今みたいな意識で気分をなんか読んでることと、
はい、
市川さんみたいに店側の、
はい、
人が同じく気分を読んでて、なんかそこでこう交わって初めて店がいい感じに回ってて、 それ以外のところでは単純にさっきも言ったような、 なんか経済的な仕組みでしか回らへんのかなっていう、
うん
感じは、
そう、うん、まあそう
だから、ね、あの僕自身がそのあまり本売ったりとかしないん
です、はい、多いです、う
ん、
はい、
であの本も CD もなんか売れない割とタイプなんです
ね。多いですね、うん、すごい多いです、
うん、であのだから本を売る人売りに行く人の気持ちがちょっとあんまりわからないっていうのがあって、
はいはいはい、
でも本を売りに行く人がここやったらまあ買い取ってくれる、うん、で、
うん、
なおかつ自分が売ってる本っていうのが、
そうですね、
例えば何でしょうね、まあ、ここにいろんな本とかありますけども、
はい、
あのちょっとサブカル系の本で、はい、この本は実はある種の層からはすごい今でも高くで売れるやろうと思っても、
はい、
その人が、そういう意識で、高く持ってたらここの本屋やったら買い取ってくれるかもしれない、
う
ん、っていうところで成り立つわけですよね、
は
い、これはブックオフには持っていかないわけですよ、さっきの話
で言うと。そうですね、
その多分買ってくれないからみたいな話になって、
高く買ってくれへんやろうというイメージがあるから、うん、
ありますよね。だからそのお互い要は、買い取ってほしい側の人と店側の人っていうのがなんか共犯というか、
そうですね、
関係になってそっちの店が成り立って、ある種何でもええから買い取ってほしいわって言って、
はい、
あのそういう意識じゃない人と、あのあ、キリやったら買い取るよボンボンっていう感じの、はい、まあ、大手のシステマティックなところとでなんか二分化しちゃってるんかなっていうふうな。
ただ、うん、そうですね、その大手なところは、うん、そのお客さんの規模の方はあんまり大事にしないというか、大事に知ってたらできへんから、
できへんから、
ただ、うん、僕が言ったところは、ね、そこも大事にしながら大きいところのもやってええやろっていうことです。
できるんですか、それは。
でもそれをしないと面白くないというか、
うんうん、仕事としては
そうですね。どう言ったらいいんですかね、うん、マンダラケっていうお店があるんですけども、
はいはいはい、
マンダラケには、
知ってます、皆さん、マンダラケっていう店どこでしたっけ、
マンダラケ大阪は、難波なり、うん、あの東梅田の東通りなりにあるわけですけども、
ちょっとオタク系の あれですよね、
というイメージがあるがゆえに、
うんうん、そう、まあ、これはイメージですよね、
入れない人がいるんです。
皆さん入ったことある人はおられますか、マンダラ系恥ずかしがらずに、はい、あります私も、は
い、っていう古本屋さんなんです、うん、入れないというイメージがあるわけです。でもそこには、うん、言ったらサブカルな漫画が結構あるんですよね、うん、でもそこに入れないということは欲しいと思ってる人がいてもマンダラ県には入らないわけです、
うん、
でマンダラ県には売りに行かないことになるわけです。
そうですね、
マンダラ県では高く買って高く売ってくれるんですが、はい、マンダラ県のイメージがそうであるがゆえに無理なんですよね、うん、じゃあ結局のところそういう人はブックオフとかに持って行っちゃうわけですよ。
なるほど、うん、
でもブックオフやとなーっていうふうに多分思ってるんです、うん、なのでブックオフのような店やけど高く買ってくれてるっていう空気を出すと、やっぱり需要というかそれを求めてくれてはる人はいるわけですよ、
うん
うん、でマンダラキよりも高いか同じぐらいで買うで、回転が早いので、さっきみたいに敷居が低いので、
うん、
基本的には、うん、女性客多いですし、
まあ、そうですよね、フラットあれがフラットなのか分かんないですけど、ね、まあ、マンダラ家とかなんかに、比べたらもちろん入りやすいですし、その特殊な感じがしない、普通の店である
の中に特殊な棚があれば、うん、気分的にちょっと嬉しくなってくれるお客様はまあまあいました、やっぱり、
はははは、
うん、
なるほど、
でここでならええかなっていう気分にもなってくれてる人もまあいましたね。
うーん、
あとはなんか他のところではあんまりチラシに出さないようなもののチラシを出したりしてたので、
うん、
まあ、廃品回収の業者のおっちゃんらの中でそのチラシがどうも回ったのかわからないんですが、結構いい時大量に雑誌がやってきたりとかっていうこともありました、
うん、
そうでしたね、はい、スポーツ雑誌のナンバーが欲しいと思った時期がありまして、
はい、
ナンバーを買うってやったら、1週間のうちに3回ぐらい業者のおっちゃんが来て、うん、もういらへんっていうぐらい来ましたね。
へ
え、うん、ただ全然その人たちは今まであんまり来たことがないタイプの業者のおっちゃんたちやったので、うん、どこで見知ってんのかなと思いながら、でもそのおっちゃんたちはチラシを持ってましたからね、
はいはいはい、
うん、
回ってるんやチラシ、
うん、まあ大事っちゃ大事なのかなと思いましたけど、
うんうん、買い取りに、
はい、
持ってって内容的に、まあ、ブックオフとかそういう大手先、まあ、2点目のところとか大手だったら、はい、まあ、単純に汚いからとかね、
はい、
汚れてるからこれ買い取れないとかあるんかもしれないですけども、はい、そういう見た目じゃなくって内容的に扱えない本とかってあるんですか？これ買えへんわうちみたいな、ちょっとごめんやけどっていうような、
それはまあ
どんなに安くても買い取ってあげるもんなんですか？
基本的にはボロボロでない限りは売れる可能性を見つけれるのであれば、
うん、
それこそ敷居が低い店であるがゆえにお客さんの数は膨大ですから、
はいはい、
なら可能性はあるわけですよ、
はい、
その可能性があるんですけども、その可能性のある棚を用意しておいてあげれるかどうかですよね。
うん、
一冊これは売れるかもしれへんっていう本があったとしても、それが他の方に紛れてしまうとどうにもならない、うん、さっき言ったみたいに雑誌のバックナンバーが一冊だけ来ても扱いにくいんです、
はい、
結果としてそういう本が埋もれてしまう、
はい、
からメガネ屋に来てたわけです、その
本は、はいはい
はい
はい、もう雑多なものだと、
うん、
その雑多なものしか見えないから、
うん、
っていう話ですよね、さっきの、
うん、そこがまあだから受け入れる幅があるかどうかをいつも考えてたのそういうあたりですよね。
はあ、なるほどね、
だから売れるかもしれへんけども、この商品はいつもたくさんの量を維持できへんから、なかなか置きにくいから場所を作れないっていうことになる、
うんうん、
じゃあ全体的に買うのを一旦控えるか、うんうん、一旦ストックしといて、
うん、
いつかの時期一遍に放出する回を作るかっていう考え方をするっていう、うんう
ん、大手だったら確かにもうクール層もいっぱいいるし、
はい、
まあそれを、まあ、頼りにどんな本でも売れるかもしれないということで、はい、買うと、とりあえず買い取ると
。とりあえず買うと。う
ん、逆にまあ、なんでしょう、メガネ屋自身が、さっきの話だと、本当はまあフラットにな、まあ、入りやすい環境で、うん、なおかつ濃いものもちゃんと扱って、なんかを作っていくっていうことで話されてましたけども、はい、がっつり、そういうマンダラ系じゃないですけど、雰囲気作ってる系のとこあるじゃないですか。
はい、
アート系を あくまでこう扱うような、
はいはい、
まあでも古本扱うところとか、はいはい、なんかそういうところだと、やっぱりあくまで買い取りもやってるけど、こんなんうち持ってこられたら困るわみたいなって出してたりするんですか？
そういうなんかそこそこ店の統一感を出すために、
まあ、いやまあでもそれはね、うん、あの大きいお店ではない以上、うん、やっぱり在庫を持ちきれないですからね、うん、で1位に出すにも出せへんやろって思うタイプの本もやっぱあるわけで、うんうんうん、そのタイプの本を全部買い取って自分らでその処分をするっていうことを考えると結構なコストになりますから、ならやっぱり持って帰ってくれっていうお店はあるとは思います、うん、実際まあありますしね普通にそれは、うん、昔からの流れやと思いますし、うん、全部引き取りますって言ったのが大きいところやから、うん、みんなが持っていくんですよ。
はいはいはい。
うん。
うん、
そこがある意味においてお客さん重視にしたんやと思う、うん、そこの部分は、
うん。
うん。ただ本重視ではなかったっていうだけ。
なるほどね。はいはいはい、はい、
うん。
なんかね、市川さんね、はい、前ちょっと、この場ではない会話の中で、
はい、
なんかその、古本ってもともと他人のものだったわけですよね、
はい、
でそれがまあ自分の店に来て、はい、でまた全然違う他人のものになっていくっていうので、はい、なんかこう人のものと自分のものの境界線みたいなもの
が、はいはい、
こうないというかなくなってくるというか、ね、っていう話をしたと思うんですけども、
はい、
なんかそのあたりについてその感覚が僕はさっきも言ったように割と売りに出したりとかしてないんで本とかを
そうですね。なんでしょう、
うん
大きいお店にいたので、
うん、
あの棚全部の流れが見えてるわけです、
はい、
で同じ本が来て同じ本が売れていったりすることもあればめったに来ない本も来て、
はい、
でその本はなかなか売れなかったりとか、
はい、
っていうことも見てるわけです、はい、なのでじゃあ手に入れやすさとかね、
うん
動きにくさとか全部見えてたりすると、
うん、
あこれは今持っとかなくてもあえてその流通をさせないことにしなくても構わないっていうかこう自分の手の中に置いといて回るところの輪の中から外す必要はないんじゃないかと思ったわけです。なかなか手に入りにくいものだけを自分が持っとけばいつか欲しいと思った時にそれはすぐ手に入るんじゃないのって思ったので結果としてその店の中にある本棚全部が自分の本の気分にもなれる。
ほうほう、うん、
で手に入るんやったら世の中の本全部がいつか手に入るんやからって思って僕の本やと思える、
うん、
のであまり個人的に持っとく本があんまりなくなった、
うん、
ただそれを欲しがる人がおるっていう事実はやっぱ知ってるので、
うん、
それを集めてみようかなということ、
うん
うん、でそれが流れていってるので、
うんうんうん
もちろんこのメガネやった本が誰かのところに行ったんですがその人のものになったんですけども、
うん、
その人もいつか手放すかもしれないし手放さないかもしれないですが、
うんうん、
その本はまあところに嫁に行ったみたいな感じなんじゃないですか、
うん、なるほどね、はあ、はいはいはいはい。
よかったよかったっていうところやと思いますし、うんうん、僕にしたら別にそれはだから紹介をしただけでしかないので、
うんう
ん、どんどん僕のものではなくなっていくわけですし、
うん、はい。なんかね、その自分のものが、まあ、自分のものでなくて、人のものもが、まあ、自分のものであり自分のものでもないというか、うん、その境界線がない感覚を持ってて、で、はい、それでねちょっとメガネ屋の場所の話にちょっと、
はい
関連するんですけども、
はい
自宅であり、はいまあ、なおかつ本屋であると、
はい
まあで本屋どっちが先かというのは難しいと思いますけども、うん、なんかその何でしょうかね市川さんがどこまでそういう意識してやられてるかっていうのがすごい気になるんですけども、はあまあ、さっき見ていただいたら分かるようにものすごいなんかお茶沸かしたりとか、
はい
お茶出したりとか、
はい、
で誰かこたつに入ってたりとか
って
言ったら、
はい、
なんか本当に人ん家にもう完全に上がってお邪魔しますっていう感じの店なんです。
そうですね。
で、うん、でそのお邪魔しますって感じの、店なんだけども確かに本が置いてるがゆえに人が集まる理由っていうのがまあそこにあって、
ね、
誰が来てもいいと友達だけじゃなくて誰もがピンポンで鳴らして、
ね
上がれるっていうそのパブリックな感じも同時に持ってるっていう、はあ、そのなんていうんですか、まあ、プライベートなものとパブリックなものの、はい、なんか変なこう行ったり来たりする感じっていうのが、はい、すごくこの場所にはあるなと思ったんです、
はい、
でなおかつその場所にあることとその場所が、普通の本屋ではなく古本屋であるっていうこと、
はい、
その人のものが自分のものになった、
はいはい、
自分のものやったものが売り物になって人のものになったっていう、はいはいはい、なんかそこがつながりがあったりするのかなっていうのを勝手に僕は深読みしてたんですけどもなんかそのこの場所でやった意味っていうのはあるんですかね。
まあ仕事をしながらメガネをしてたので だから遠くないところ、
うん、
でも物理的にその遠くないところ、うん、でも人は来てほしいなと思ったから、
うん、
人の、
うん、
まあ便利加減をまだ最低限考えたら、うん、京橋かな、うん、ギリギリっていうところやった、
うん、
なんかこういうお店でもっときちんと売れるんやったらどこがですかね、中崎町であったりとか、はいはいはい、まあ心斎橋のあたりでもいいですし、うん、無理にでも一軒家借り一軒家じゃなくても、まあ、同じ価格かもうちょっと出したら部屋借りれるかもしれないですし、うんうん、そこでやったら本がもっと動けば家賃ペイできるわけですから構わないかもしれない方とは思うんですけどね、
うん、
はい、まあ扱ってるものを買った場所に近いところでやってるような気はしますね。
ああなるほどね、
はい、
はいはいはいはい。でももともと自宅やったところを改造したわけじゃなくて一応それをやるために引っ越されたんですよね。
本がいっぱいあったんでね、
うん、
どうにもならへんし、
うん、
いっぱい置ける場所を作らないとまずはっていうところから、
うん、
はい、
うーん、
なかなか探しましたけどね、うん、各階一部屋であの場所っていうのは、
はいはい、
その上で住居兼事務所であれをしてもいいという、うん、ような空気を出してる物件っていうのはなかなかないですから、
うん、他どういうところ当たったんですか。京橋に絞ったんですか。
ほぼ京橋ですね。
うん、
それ以外はなかなか難しいかなと、うん、自分で動くのが無理かなと思ったので、
うん、値段的にもあれですか、京橋は安かったんですか。そこそこ、うん、そういう
同じ大きさの普通のマンションやと考えた時にはそこまで安くはないような気がしますけど、
うん、
さっき言ってるようにまあ横も隣もない上と下しかない部屋ですし、すごく周りに迷惑をかけにくいわけです。
はいはい。
それは自分が住むだけに関してもすごい得ですよね。
うん、そうですね。
うん、そういうこととそのお店をしてもいいっていうことから踏まえた時には、もう割は合うなぁと思いました。うん。その時に仕事をしてた時の給料で十分そこは仕事を、というかまあ家賃払えると思いましたしね。
うんうん、
ちょっとまあ給料から見たら家賃はちょっと高めでしたけど、
うん、
でも払えると思いましたから、うん、はい、
今はそのまあ一応、まあ目がねありながらまだ別の仕事もされてるんですよね、
はい、なんかね売ったり買った
り
してますけど
あ同じような仕事されてるんですか。
同じようなもんですよ、買って売ってですから。
何を
それはまあそれはまあ
はい、お送りしておりました、アクトコンピレーションボリューム3、思考する古本屋メガネ屋、の、全4回のうち3回目をお届けしてまいりました、あのメガネ屋さんの口癖だと思うんですけども、時代の気分とかね、空気とか気分っていう言葉を非常に使うんですよね彼は。まあその古本屋っていうものをやってて、要は何が売れて、しかも何がこう売られるのか、自分の店にねお客さんが何をこう持ってきてこれ売りたいんですけどって来るのか、そしてまた何が出ていくのかね、売れていくのかっていう、その時代の流れとか空気っていうものを、まあ、気分って言ってますけども、その気分をどう読み取ってどう棚をこうレイアウトしていくかって話をされてたと思うんです。でなかなかそのね、大手企業の場合っていうのは、まあ、基本的にもちろんその経済を成り立たせることが必須なので、なかなかその気分を丁寧に読み取ってやっていけないところも、正直あると、まあ、ただ、そこをですね、ちゃんと意味を持ってちゃんとコンセプト基準を、ね、明確に持って、値段をつける、高くする安くするっていうことによって丁寧な店作りをしていって、そこにはちゃんと共感するある種のこの客層っていうのが存在するんだっていうことを、非常に、まあ、メガネ屋さんも、思っていると。でそしてその、まあ、ある種の共犯関係というか、要は丁寧に店作りを、意味を持ってちゃんと値段、を、自分で明確に持ってつけてるところはその店側と、お客さんっていうものの中に、一つのなんかあの特殊な関係が生まれるんですよね。それはすごくいい関係だと思うんです。そしてそこで場が成立すると、いうことについて、お話を、まあ、伺ったわけですね。そしてその場が成立しているところっていうのが、ああいった、とてもまあ普通ではなかなかこう何ですかね、なかったようなメガネ屋というあの店あの風貌そしてあの店長、市川さんの存在、市川さんのまあその古本をやる上であそこまで明確に、思考というか、思想というか大げさに言うと を持って、されている方というのはなかなかその古本屋の中でもおられないとは思うんです、もちろんそのいろんな古本屋さんの、形式というのはあるとは思うんですけども、まあ、彼の特徴としてはもともとその大手にいて、いろんなその本の流れというものを全体で把握してですね、で彼なりに、いろいろこう試行錯誤した中で、現在の形式があると。しかもそれをまあ28歳の、ね、若さでされているということは、非常にまあ今後の展開も楽しみだなと思ってはいるんですけども、彼に言わせると多分そんな楽しみにせんといてっていう風に言うんだろうなと思います。非常にマイペースな方なんで、ただ、彼曰くやっぱり本がある限り、古本が集まる限り、古本屋っていう商売は続いていくんだと、終わることがないんだと、買う人がいて売る人がいて、それを調整するメガネ屋さんみたいな存在がいる限り、古本屋っていうのはずっと続いていくもんなんだよと、いうことなので、今後もちょっとね、気長に、メガネ屋の展開を、見守っていきたいなと、思っております。はい、来週はですね、会場の質問を中心にですね、お届けしてまいる、第4回目最終回になります。ぜひお楽しみに。はい、6月19日、お届けしてまいりましたアークオーディオ、明日6月20日は、水曜日ですね、カエルさんの日常露天掘り雨もまた楽しの、3回目お送りいたします。はい、それではお届けしてまいりました、浅田渡でした、それではまた明日。